本と雑談ラジオ。
こんにちは、漫画家の吉泉智彦です。
こんにちは、歌人の増野幸一です。
12月25日15時3分です。
クリスマスの当日ですね。
そうですね。
今日は先にね、
はい、
友の会、
はい、
本と雑談ラジオ友の会という、発見すると聞ける方を先に取って、
はい、
弁護士さん問題と、
そうですね。
あと、弁護士さん問題っていうのは、まあ、前回弁護士さんの話が出て、それについて語り合った絵の反響について話したのと、
はいはい。
あと、M1 グランプリの感想を、
はい。
ちょっと今、私、増野幸一が、自分もお笑い芸人をやってる関係で、やってると言っても、目指してるぐらいの感じなんですけど、それ、感想が言いにくいので、
はい。
表立っては、
はい。
友の会の方で話しました。
はーい。こそこそ話しました。
こそこそ話しました。でもまあ、ちょっと、そんなに、踏み込んだ話はしてないのかもしれないけど、まあでも、率直な感想をちょっと言いました。
そうですね。はい。
あ、はい。それでね、その時僕、タイタンという事務所の同期の、
はい。
藤本達也さん、弁護士の藤本達也さんの話をちょっとして、
はい、はい。
ギリギリで、まあその話題になってたのは藤本さんじゃないんだけど、
ええー。
まあ僕と、ユニットコンビも組んでるんですよ、藤本達也さんって。
はい。
弁護士さんで。
はいはい。
で、法律に関することを歌にして歌うっていう、
はい。
ネタをやってらっしゃる芸人さんなんですけど、
ええー。
その人のやってる番組のことを説明してなかったので、ちゃんと言うと、
はい。
ギリギリを攻めるので、
はい。
続くだけやります、法律お笑いっていう番組なのね。
おお。
それで、フジテレビの月9っていうドラマの枠の直後にある6分ほどの番組で、
はい。
ナレーションやってるのが爆笑問題の太田さん。
お
ー。で、ネタをやってるのが藤本さんとか、
はい。
あと、もう一人いる弁護士芸人の小竹正義感さんとか、
ほほー。
あとは本物のお坊さん芸人のドドンさんとか、あと、ゴミ芸人、ゴミ収集について詳しい芸人のマシンガンズ、竹澤さんとか、
はい。はいはい。
その辺の方が出てる番組なんですよ。
ええー。
で、見るだけで、法律のこととか、いろんなルールが学べるんだけど、
はい。
もうポイントがとっても E テレっぽいの。
へえ。
多分見た人みんな E テレみたいだと思うと思うんだけど、
ええー。
まあ、スタッフがね、実は、同じ一つが絡んでたりすることもあるんですよね。
制作会社が。
そう、だからとってもそのまま E テレに持ってっても違和感がないぐらい、
ええ、
ちょっとためになる感じの番組です。
はい。
その番組出ている藤本達也さんと増野が、歌人裁判というユニットもやってますので、
はいはい。
いつかなんかやったときは、M1 も挑戦してますし、
はい。
あとライブもやりますので、
はい。
つい先日やった、M1 の日にやった、牛蜜の木家人裁判という、西荻窪の近野書店という本屋さんでやったお笑いライブもまたいつかできたらやりたいので、
はい。
その時にはいらしてくださいねって話をさっきもしました。
はい。ぜひいらしてください。
はい。ということですが、どうでしたか、
はい、
最近の吉泉さんは。
あ、僕はですね、まあいろいろ、新しくね、そうそうそう、漫画の依頼をいただいたんですよ、ネット漫画の。
あ、よかったですね。
そうなんですよ。それはまあ来年からちょっと取材もして、そんなにね、メジャーな媒体でも何でもないんですけど、依頼なんて久しぶりで、もう何年ぶりかな、みたいな。それでね、ものすごいテンションが上がりました。
それはそれは。今まではどういうことだったの？自分で書いて持ち込んでいたの？
まあそういうのもありますし、依頼自体、だから、里親始めたぐらいはバンバン依頼が来て仕事が増えたりしたんですよ。
うん。
それでどんどん終わってって、まあ今に至ってるので、その間新規の依頼があんまなかったんですよね。
まあ続いてたしね、連載がいくつも。
そうそうそう、そういうわけで来年はね、ちょっと嬉しいなって思ってます。
そうですね。そうか。あ、そうか。漫画ランキング本が出たけど、吉住さんのが本になってないものが多かったから。
いや、そんなランキングとか僕は全くの無縁ですよ。
まあでも、漫画って案外、こういうな渋い感じの、地味で渋いけど面白い漫画が話題なんだってことがあるじゃない。
まあ、僕はね、ヒットしたことがないので、とにかくランキングには入ったことがないです。
でもさ、僕の関わってるフリースタイルっていう、
あ、はい。
割と大人が読んでる雑誌、あ、なんかさ、あ、でももうダメか。これが公開されるときには終わってるけど、
ええ。
今そのフリースタイルっていう雑誌が24時間無料公開されてて、電子書籍で。ええ、
あ、すごいですね。
そう、それ読むと、ランキングも読めますので、
はい。
まあ、吉住さんはこれ収録終わったら見るといいですよ、ネットで。
はい。
無料で漫画ランキングも読めて、僕も連載もしている大人向けの雑誌があるんですけど、
はい。
クリスマスキャンペーンで24時間だけ無料で電子書籍を読めるっていうチャンスがあるの。で、それなんかは結構大人向けのものとかが話題になるから、
はい。
吉住さんとか、作品によってはこれから話題になるんじゃないかな。
そうですね。頑張っていこうと思います。うん、無料漫画といえばね、僕ね、先日無料でネット全話公開されてた、高橋真さんの最終兵器彼女を読みましたよ。
ああ、はいはい。
この漫画はね、僕が、ジンバルロックっていう単行本デビュー作が出た時ものすごいヒットしてて、
うん、
よくね、一番スパとか漫画のね、コーナーあるじゃないですか、うん。大きい方に最終兵器彼女で、ちっちゃい方に僕の漫画みたいなことがよくあったので、クソって思って読んだことなかったんですよ。
うんうんうん、
だけど、今こうしてね、初めて読んだらね、うん、あまりにエモくて、ちょいちょい涙が出てしまいました。
あ、本当、僕ね、ちょっと読んでたけど、全部読んでないかも。ちせちゃんって言うんだよね、彼女はね。
そうですね、ちせちゃんっていう、高校生のね、うん、同級生の彼女が、なぜか日本の、自衛隊のとんでもない兵器になってしまうっていう、
うん、
まあ、SF だと思うと、ちょっと飲み込みづらい部分もあるファンタジックな、漫画です。
そうか。
でね、構成がね、ほぼね、野島伸司なんですよ。構成っていうか、その、ナレーションの入れ方とかが。
はいはいはいはい。
で、僕もさ、一昨年ぐらいに高校教師見返してたから、うん、なんだよ、これ高校教師じゃんって思いながら読みましたよ。
あ、初代の高校教師見てたの？
そうです、野島伸司の桜井幸子のやつ。
あれ面白かったよね。
面白かったんですよ。だから、このちせちゃんの彼氏の、なんとかくんも、だから、真田広之に見えましたよ。
あ、ほんと、影響があるのかな。
いや、もうナレーションがそのまんまですよ。
あ、高校教師だから過酷系なんだよね。あの頃の。
その時僕はこうだった。
そうそう。で、主題歌がね、森田純次の主題歌も大ヒットしたんだよね。
う
ん、
そうそうそうそう。だから、高校教師のテイストで SF っぽい、そういうファンタジックな、バトルものを書いてるみたいな、戦争ものを書いてるみたいな。だからもう、むちゃくちゃエモいんですよ。
そうか、なんか、でもそういう傾向の今、演劇とか多くて。
はい。
なんか日常生活と戦争が直結してるみたいな演劇が多いのですよ。
ええー。
だから、その漫画の影響もあるのかな。
おお。でももう影響だってね、5年ぐらい前の漫画ですよ。
なんかさ、もともとさ、もっとのほほんとした優しい漫画描いてた人だよね。
そうそう、いい人。
それがまさかの戦争ものだもんね。
そうそうそうそう。
スピリッツだっけあれ。
スピリッツですね。
懐かしいなぁ。僕も途中まで読んでました。なんか、最後はわかんないけど、だから。
まあ、そのね、22日か23日かな、なんかその日までで、無料公開が終わるっていうから、まあ、ちょろっとね、読み始めたんですよ。最初どんなもんか、全く、そういえば、あの時気にしてたけど、読んだことないなって思って、読み始めたら、もうちょっとね、引き込まれちゃって、その日何も仕事しないで読んでました。
あ、本当。まあ今そういう感じでネット公開されることが増えてきたのは、漫画もいよいよそうしないと出ないのかしら。
ねえ、そんでね、登録とかするんですよ、途中まで。最初は何も登録しないで読めてたのに、
あ、そうか。で、
この続きを読むためには登録してくださいって言って、もう迷わず登録しましたけどね。
入れる、そっか、それで登録させるためにやってるのか。
そうかもしれないですね。
なんかこの番組で時々紹介してた、岡田作もさん覚えてる？
あ、岡田作もさんはね、アクションを送っていただいてた時は読んでましたよ。
岡田作もさんの新作がまた始まるらしいから。
楽しみですね。
楽しみ。で、この番組で紹介したことによって、しずるさんがね。
はいはい。
芸人のしずるさんの、かずまさんかな？
はいはい。
が、読んだらしいんだけど、岡田作もさん。
ええー。
なんで、まだ聞いてくださってるのかな、カズマさん。
どうでしょうね。
カズマさんのやってる演劇公演、あれ、吉住さん見たんでしたっけ？
あ、僕見ましたよ。演劇じゃなくてね、単独ライブです。
そうか、僕も誘っていただいたのに行かなかったんだよな。まさか吉住さんも誘われてると思わず。
僕はね、マスノさんは、おっかないっていう風評があるから、もしかして僕だけ誘われて、増野さんが誘われてなかったら、傷つけることになると思って、増野さんには黙って行ったんですよ。
そう。で、僕は、もし吉住さんが、行くって知ってたら行ったかもしれないんだけど、それ、こっそり行かれちゃったから僕は行かなかったのね。忙しかったのもあって、後から聞いて、行きたかったって、
すごく。すごい面白かったですよ。
今さ、サルゴリラさんとかと一緒に演劇やってるんだよ、ライスさんとか。
ああ、面白そうですね。
うん。それもちょっと見に行きたいんだけどな。なんか、僕先日もさ、はい、ハイバイっていう劇団の、
はいはい。
すごく好きな、手っていう作品があって、
ええー。
僕演劇で一番好きな作品なのね、その手って。
はい。
今まだね、当日券買えるのかもしれないんだけどさ、
ええー。
僕予約してて、その日に行けなくなっちゃってたのね。
はい。
なぜかっていうと、予約した後に事務所ライブが決まって、
おー。
うっかりオーディションに受かって、僕ずっとしてたんだけど、
うん。
本当に普段言ってるようなことをネタにしたら受けて、
おー、よかったですね。
オーディション通っちゃったので出たのよ。
ええー。
その結果、ハイバイの演劇見ることはできなくなっちゃったのね。
あらあら。
だから、人に譲ったんだけどさ、チケットを。
はい。
でも、もう一回予約してみる時間はないんだよ。
ああ
。もし見られる方は、ハイバイの手っていう作品は、
はい。
家族が、ある人の死によって集まってお葬式をするって話なんだけど、
ええ。
それによって、兄弟のいざこざとかが、こう、すごくわかりやすく、表面化するのね。
はい。
でも、面白いのは、長男の視点と次男の視点で同じ出来事が2回繰り返されるの。そうすると、ズレがすごくて爆笑が起こるっていう、すごい、切なくて苦しい、実話元にしてらしいんだよね。
はい。
演劇書いたその実話元にしてて、
はい。
家族のいざこざで、父がすごく横暴な人だっていう話なんだけどさ。もう本当に切実な家族ものなのに爆笑してしまうっていうすごい面白い演劇なの。
ほう。
まあ、視点が人によって違うじゃない、人間って。
そうですね。
で、長男からこう見えてたけど、次男からこう見えてたみたいな話なんだけどさ。それを演劇だから繰り返しもう一回演じることですっごくそれをうまく伝えてるんだよね。
はい。
同じシーンなのに。それがもうすごく、今、まだやってらっしゃ、まだやってると思うから、もし行ける方は行ってほしいな。
ほう。
そうで、まあ、話は逸れちゃったけど、しずるさんの演劇も見に行きたいなと思いながらも、
ええ。
ちょっとね、年末忙しすぎて、今日も実は、朝まで短歌を選んでて、明日撮影なのね、NHK の。
はい。
それで、ちょっとまだ、今日は徹夜してて2時間ぐらい仮眠取って今に至るから、しかもこの収録を終えたら髪の毛切りに行かなきゃならないとかいう感じでやってるから、
はい。
なんかね、演劇も見れないな。でも面白いので、
はい。
あ、そういえばしずるさんたちやってる演劇の前回の公演が今 YouTube で無料で見られるのかもしれないな。
へえ。
でもね、演劇は生で見た方が面白いんだよね。
そうですね。僕、うん、YouTube をそんなに見ないんですよ。
うんうん。そうなんだよね。なんかね、でも演劇ってなんでだかね、映像で見るとそんなに伝わんない。なんでだろうね。
まあそういう空気感みたいのがね、やっぱり。
まあ、お笑いもだけどね、お笑いもライブで見た方が絶対面白いんだけど。まだね、お笑いライブだったら映像で見ても面白い時あるけど。難しいね。
そう、あ、僕ね、28日に、
うん。
岡村康幸のライブ行きますよ。
あ、本当。
なんかね、新潟に来ることが、急に、ツイッター見てたら、X 見てたら、パって出てきて、えって思って、
うん。
そのチケットのリンクを辿ってったらまだ残ってたんですよ。うわーって思って、うんうん。で、1万円もするんですけど、うわ、うん、こんな、でも東京まで見に行くこと考えたら、全然、まあ、しょうがないみたいな。
うんうん。
あ、買えるんだったら、見ようって思ってね、ちょっとね、値段のことは妻には言ってないんですけど、
うん。
買っちゃいました。
あ、でも、見た方がいいよ。
はい。
岡村康幸。
ねえ。
ねえ。
そう。あとね、まあ、本当にね、贅沢ばっかしてると思われるとあれなんですけど、
うん、
森口裕二さんっていう、アックスでこの前特集されてたイラストレーターさんの、
うん、
楽園っていう画集が5500円もするんですけど、つい買ってしまいました。うん、
でも画集で5500円は安いんじゃない？
そう、この画集のクオリティがむちゃくちゃ高いし、絵もね、本当にね、ずっと見てたくなるような、すっごい丁寧で、かつ、面白いし、躍動感もあるし、みたいな、なんかね、画集なんてもう大学生の時から買ったことないんじゃないかと思うんですけど、
うん。
買っちゃってね、もう大満足、素晴らし、あまりの素晴らしさで、ぜひ、皆さんも、僕がね、こんな絵に対して、意識の低い男が、ガツンと掴まれちゃったってことを担保にして、森口裕二さんの画集、ご覧になってみてください。
森口裕二さんはどんな画風の方なの？
ね、女性、女の人が、なんか佇んでたり、うん、なんかちょっと卑猥な感じになってたり、うん、全部大体エロチックスなんですよ。
うんうん、
タコと戯れてたり、
うんうん、
で、それが緻密なね、精密画みたいな背景もびっしり描かれてて、70年代の、ボロアパートとか、和風建築とか、そういうテイストもすごい好きなんですよ。
うん、うん、うん、うん。
で、僕がそのシリーズの中で一番好きなのは、なんとなくね、スケバンデカのテレビドラマみたいな雰囲気の、女の子がセーラー服でこう武器を構えたり、なんか戦ってその後みたいな感じのとことか、
うん、
森口さんのね、X のアカウントがあるから、そこで結構ね、いっぱい載ってますよ。
そうか、そうか。それはなんでそもそも手にしようと思ったの？
ああ、今回、前回、まあ、もうすぐ新しい X 出るんですけど、その前が X で森口さんの特集だったんですよ。
うんうん、
それでね、じっくり読んだり、その、挿絵とか表紙とか見たら、やっぱもう素晴らしくて、これやっぱ本欲しいなってずっと思ってて、アックスの、 アックスストアっていうネット販売のところで買いました。
それはそれは。なんかでも、あれ？吉井さんはアックスの会社の株主じゃないかったっけ？
そうなんですよ。だからね、大抵送ってもらえてたんですけどね、やっぱ5500円もする本だから送ってもらえないのかって思ってね。
まあでも、これだけ言ったら、なんか、次から送ってくれるかもね。
あの、でもね、買ったらね、多分名前が、あの、セービン工芸社に表示が出るみたいで、買わせてすいませんっつって、うん、あの、社長さんから、メールが来ましたよ。
株主なのに。
そう、まあ、でも、お金を出させてすみません。
著者にとってはさ、
はい。
なんかその方が絶対いいよね。
そうですね。うん、いや、でもこれは多分ね、うん、今5500円で限定販売だから、多分プレミアつきますよ、そのうち。みんな買った方がいいですよ。
そう、もう、あと電子書籍とかだと、急に読めなくなったりするからね。
そうですね。
うん、だから画集とかは、やっぱ紙の本で 手元に置きたいものですよ。
まあ女の人の雰囲気はね、だいたい若い時の椎名林檎みたいな感じです。
そうかそうか。あ、さっきのしずるさんたちの劇団の名前を思い出した。メトロンズ。
メトロンズ。
メトロンズって名前で、
はい。
しずるとしずるさん、ライズさん、サルゴリラさんが、はい、組んだチームで、あと中村元樹さんという作家の方が演出で加わったりしてるみたい。それでね、今 YouTube で前回の作品が無料で見れるんだけど、
はい。
見せ出すっていう。
はい。
次回公演は4月30日からで、
はい。
赤坂レッドシアターで、
お
ー、タイトルがね、遠藤さんのおじさんが死んだけど旅行は行きたいっていう、
お、
面白そうなタイトルだ。
おー、面白そうですね。メトロンズ、ね、
遠藤さんのおじさんが死んだけど旅行は行きたいって面白くない？
面白そうですね。
まあ4月だけどチケットすぐ売れちゃうのかな。まあ、行けたら行きたいな。なんかもう、来年のこと考えたくないぐらい、今ちょっとね、いっぱいいっぱいなので。
そうですね。
そう、今日は、うん、今日の課題本の谷川俊太郎さんの本も、
はい、はい
はい。ある雑誌でちょっと書いた、あの、谷川さんの追悼文っぽいものを書いたので、またそれが発表になったら、お伝えしますけど、
はい。
まあ、今回の課題本の谷川さんの本は、
はい。
隣の谷川俊太郎というタイトルで、
はいはい。
谷川俊太郎さんの詩の中から短いものだけを選んで、それが、ティエン・ユアンさんっていう、
ティエン・ユアンさん。
発音がわかんないんだけど、
はい。
田んぼの田に原って書いて、
はい。
田原って書いて、天元言わんっていうのかな。
おー。
まあ、中国の詩人の方がいるのね。
はい。
で、谷川俊太郎研究家で、谷川俊太郎の詩の翻訳もしてるんだけど、その方が、詩を選んでるの。
へ
ー。で、編集やってる方が谷郁夫さんっていう、
はい。
やっぱり詩人の方なのね。
おー。
先日僕がやったお笑いライブ、牛水抜き歌人裁判にも来てくださったんだけど、
はい。
谷郁夫さんって結構いろんな詩集出してて、吉本バナナさんの写真と組んだ詩集とか、
はい。
リリー・フランキーさんの写真と組んだ詩集とか、
はいはい。
まあ、変わった方に写真撮っていただいて、詩と組み合わせてすごくいい詩を書く人なんだけど、
ええ。
その方の、編集者として関わってらっしゃってて、
はい。
そのご縁で、マスノコウチに、解説書いてくれって言われて、
はい。
で、巻末エッセイとして解説を書いてるんだけど、
はい。
それプラス、詩の、隅っこの方に注釈みたいに、マスノさんのつぶやきっていう感想を書くコーナーがあって、時々そのコメントが詩集なのに出てくるっていう変な本なんだよね。
そうですね。 でもそんなにいっぱいなかったですよ。もっと期待してたら、ちょっとしかなかった。
それがさ、言われたの、谷川さんにも。
ええ。
もっといっぱい書いてくれてもよかったのにって言われて、
ああ
僕としては死ぬ邪魔したくないし、
ええ。
控えめに書いたのね。
はい。
たまに出てくる程度にしようと思って、
ええ。
したらやっぱりもっと出てくると思ったと思ったみたいで、
はい。
悪いことしちゃいました。
なるほど。
まあでも僕としては、自分がすごくこう、グッときたなと思った詩を選んで、
ええ。
で、解説難しいよな、詩の解説って。
そうですね。
だからちょっと関係あるようなないようなことを、個人的なエピソードとして書いたって感じ。
なるほど。
どうでした？ちょっと難しかった？
難しかったですね。僕はやっぱ今まで、まあほぼね、詩に触れずに人生を送ってきて、ちゃんと自分から進んで手に取って読んだ詩は、チャールズ・ブコウスキーぐらいですよ。
ああ、ブコウスキーはいいですよね、でもね。
そう、でもブコウスキーも小説の方が断然好きなんですよ。詩はそんなピンと来てなかったんですよ。ブコウスキーファンだから、まあしょうがない読むかみたいな気持ちで読んでました。
でも谷川さんの詩ってさ、教科書載ってるじゃない？
そうですね。でもあんま記憶に残ってないんですよね。なんか童話みたい、童話っていうか、ユアン・ユヨンは、宮沢賢治。
あれは宮沢賢治。谷川さんはその、朝のリレーとかさ。
朝の？何ですか？
朝のリレー。朝のリレーって言って、
ええ、
カムチャッカの、
ああ、覚えてる。
うん。
カムチャッカの若者はですよね。
なんかそういう感じの、こう、いろんな、朝がリレーされていくみたいな詩なんだけどさ。
はは。
あとは、すごく有名なのは、鉄腕アトムの作詞。
お
ー。あれ書いたのが谷川さん。
ええ。まあ、この本でね、こう収録されてる詩が、まあ、僕がだから童話みたいな詩を期待して読もうと思ってたんですよ。
うんうん。
そしたらものすごいスケールが大きいんですよ。
そうなんだね。哲学的なんでね、ちょっとね。
あのね、宇宙とか世界
とか、そうそう、宇宙とかね、
山とか海とか空とか、やたらドーンってそういうものがバーンって出てくるから、そうなるたんびに、なんかちょっと追いつけないなって思うんですよ。
そうね。これはまあ選んだ方の趣味もあるかもね。その、ティエン・ユアンさんの趣味なのかもしれないけど、
うん、
僕好きな詩で、この詩集には載ってないけど、
はい、
もう覚えちゃってる詩があって、嘘つきキツツキっていうのね。
嘘つきキツツキ。
嘘つきキツツキ、木は続かない。嘘をつきつき、つき続く。嘘つきキツツキ、月に続く。三日月作ろうと月続くっていうんだけどさ。
ああ、そういうのが読みたかったですね。
そう、そういう詩もあるから、
ええー。
あと分かりやすい詩集もあるんだよ。いろんなタイプの書いてらっしゃるから。ね、子供のことを書いた詩集がいいと思う。多分、皆さん、あと、吉住さんには。詩集が今、一覧表になってるから、それで見ると。
はい。
一般的な人にすごく人気があるのは、女にっていう。
女に。
佐野陽子さんっていう、前の奥様との恋愛関係を詩にした詩集がすごく、伝わりやすかったりするんだけど、結構
その恋愛の詩も多かったですね。
そうなんだよ、セックスとかね。あと、ちょっと分かんなくなっちゃった。子供の女性雑誌に連載された詩集で、
はい、
ひらがなだけで書かれてて、子供の視点で出てくる。ひらがなの詩が書かれてるっていう本があるんだけど、本当にその詩集が大好きで、
はい、
大好きなまには今とっさにタイトルが出てこないんだけど、それが僕は一番好きかもしれないな。
なるほど。
子供のなんとかってタイトル。
はあ。まあでもね、頑張って読んだんですよ。2回ずつ、なるべく、音読して読みましたよ。
あ、本当。
ええー。
どれかはちょっとは響いたのがある？
4本好きなのがありましたよ。あのね、
うん、
日曜日っていう。
何ページ
?114 ページです。まあ、それこそ僕がイメージしてた、あの、童話みたいな、子供向けみたいなやつ。
うん。そうだね、これ多分子供向けのやつなんだよね。
ええー。あとね、まあ、これは日曜日は、どうだこうだっていう。
読んでいいのかな、
ま、たわいもない詩で、なんか、ちょっと癒される感じがありました、うん。それまで難しかったから。
うんうん。
あとね、190ページ。心の色。うん、
109ページ。
190。
この本って二色刷りなんだよね。イラストが入ってて。
あ、そうですね。
綺麗な本なんだよ。
これはね、なんかね、結構、心理をついてるなっていうような感じで、グッときましたよ。
あ、本当だね。
そう、これね、結構ね、そうは言ってもね、なんか優しい口調で語られるんですけど、
うん、
結構どぎついっていうか、厳しいこと語ってるんですよ。
そうだよね。
私が何を思ってきたか、それが今の私を作っている。
うん、
っていうのって、もう自分が今こうあるのって、全部自分の責任だってことじゃないですか。
うん、そうだね。
そう。で、世界もみんなの心で決まるとかね。だから今、日本がこんなね、30年間没落し続けてるのも、みんなのせいだよって言ってるんですよ。
割とさ、手厳しい詩が多いよね。
手厳しいんですよ。でもね、大事なことですよね。
僕、その二つともにコメントはしてないね。
次に僕がその次に好きな4本のうちの1本はその次のページの192ページ、うん、海と、あ、影と海です、
うん、
これもまたねやっぱちょっとね厳しいやつなんですよ。
うんうん。私が誰かを傷つけるとき苦しむのはこの私。
そうなんですよ。
あなたが誰かを苦しめるとき傷つくのはそのあなた。
だから、こう、夜寝るときとか、なんかふと過去他人というか関わった人に、あんなことしなきゃよかったみたいなのが、うわーってなることあるんですよ。
うんうんうん、
その感覚を言葉にされた感じです。
そうだね。いや、谷川さんの詩集ですごくこう、いろんなタイプのがあって、夜中に台所で僕が君に話しかけたかったっていう詩集とかは、多分初めて詩を読むような人とかでもみんな好きになると思うんだよね。この間詩のボクシングを見たんだよ、テレビで NHK の。ねじめ正一さんっていう詩人と、
高円寺
谷川俊太郎さんが、
はい。
うん。谷川俊太郎さんが詩を朗読し合って、ボクシングのリング上で戦うっていう番組だったのね。
はい、はい、はい。
で、結局谷川さんが勝つんだけどさ。
おお。
すごいかっこよかった。で、僕その番組実は出たことあるのね、昔。詩のボクシング2って番組に出てチャンピオンになったんだけど。
おお。
でも自分の時よりも谷川さんとかが圧倒的にかっこよくて。
ああ。
で、ああ、僕今芸人活動してるのって、シノボクシングの流れなのかなって、今更気づいたんだよね。
ほう。
シノボクシングって、詩を朗読し合って戦うの。
はい。
ほぼ M1 なんだよ。
なるほど。
あの、M1 のすごく、緩いってちゃ素手だけど、牧歌的な M1?
はいはい。
でも、ボクシングっていう形を模してるから、M1 もともと K1 の、パロディみたいな感じなんでしょ？
そうですね。
うん。そういう意味ではね、親戚に、みたいなもんなんだけどさ。
ええ。
そうそう、それで僕チャンピオンになったことがあって、
ええ。
で、芸人活動の時の元相方の詩人歌人の詩人の本田くんは、
はい。
僕の後のチャンピオンなんだよ。
おー、実力があるじゃないですか。
だから二人とも実はシルボクシングのチャンピオンだったんだけど、
お
ー。そのこと忘れてて、ほぼ。
うん。
でも谷川さんがかっこよかったから、自分はかっこよくなかったけど、あやかって、
はい。
これからはシルボクシング優勝って書こうと思って、
早速。いいじゃないですか。
早速 X のプロフィールに書きました。
ああ、じゃあ僕も千葉哲也賞大賞受賞って書こうかな。
書いた方がいいよ。
恥ずかしいな。
で、僕がコメント書いたやつもちょっと紹介すると、
ええ。
まあ僕、解説、巻末にもエッセイ書いてるんだけど、
はい。
有名な悲しみって詩があるのね。
はい。
有名だから読んじゃうけど、
はいはい。
あの青い空の波の音が聞こえるあたりに、
はい。
何かとんでもない落とし物を僕はしてきてしまったらしい。
はい。
透明な過去の駅で、遺失物係の前に立ったら、僕は余計に悲しくなってしまった。
ああ。
っていうね。これ谷川さんが10代の時に書いた詩なんだけど、
ええ。
で、僕のつぶやき、増野さんのつぶやきは、落とし物を良くするから、遺失物係にもよくお世話になる。
うん。
なくしたものは見つからない。なくしたものに似たものならある。青い空の波の音が聞こえるあたりは、空のようでもあり、海のようでもある。
おお。
手がかりのない広い世界で何かを探し続けるおぼつかなさこそが、生きる実感に思えてくるっていうコメントなんだけど。
はい。
こんな感じで、解説になってるのかどうかわかんない感じのコメントを書くようにしていました。
はは
でも結構残酷な詩もあって。
はい。
僕が結構今回これでハッとしたのは、二つの詩活って詩があるのね。
何ページですか？
46ページ。
はい。おぉ。
あんまり読んでると怒られちゃうのかもしれないけど読んじゃうね。
はい。
二つの4月。僕は4月に学校に上がった。4月にどんな花が咲くか僕は知らない。僕は4月に学校に上がった。草履袋に名札をつけて。僕は4月に女と別れられなかった。4月にどんな花が咲くか僕は知らない。4月は雨が多かった。僕らは毎晩お茶を入れた。4月に人さらいは電柱の陰で笑っていた。4月に敷布は冷たく湿っぽかった。
お
ぉ。敷布で合ってるのかしら。
敷布、そうですね。シーツのことですよね。
うん。それで僕のコメントは、増野さんのつぶやき。
はい。
春なのにという歌を中島みゆきが作った。
はい。
春なのにではなく、春だから人は別れるんだと思う。
はあ。
別れそうな人と別れない春もある。春だから、あらゆる花が咲いている。菜の花も咲いている。チューリップも咲いている。そんな春をめくり上げたら、カビ臭いと詩人は気づいているって書いたんだけど、なんかさ、4月なのに暗いじゃない、この詩って。
暗いですね。
だって、僕は4月に女と別れられなかったんだよ。
人さらいも来るしね。
そう。そこが面白いなと思って。結構、だから谷川さんって残酷だったりする詩が多いんだよ、案外。
ええ。
性的だったりするし。
そうですね。なんか難しい感じが、読めない感じが3個ぐらいありましたよ。で、後で調べたら、こだまっていう字だったり、びっこっていう、 字だったり、
はいはいはい、
びっこって漢字であるんだみたいな、びっくりしましたよ。あともう一個なんだっけな、なんかわかんなくてね、調べたんですよ。
そうだね。まあでも昔の人ともいるじゃない、90歳以上亡くなってるわけだから、
はい、はいはい、
そういう意味ではなんかでも僕が改札に書いたことで、
はい、
自分でも当たってると思うところがあってね、なんかさ、ある詩人が谷川さんの追悼文で、谷川さんは誰も愛してなかったし、愛されなかったじゃないかみたいなことを書いてたんだけど、
ああ
僕の要約ね、それは。
はい。
でも、僕が思ったのはそこではなく、
はい。
谷川さんが何を信じているかがわからないのよ。
ああ。
人って何かを信じてるじゃない。
そうですね。
で、それ信じてるものを攻撃されると怒ったりするじゃない。
ああ。
谷川さんって何かを信じてることがわからない人なんだよ。
そうなんですか。
うん。だから、本当に強いっていうか、
はい。
なんかこし、なんだろう、何かをこう大事に思ってそれを譲れないみたいな感じじゃないの。
へえ。
で、ほら、誰だってさ、そこ攻撃されたら怒ることってあるでしょ、は
い、そうですね。
うん。それがわかんない詩人っていうのが僕の印象。
へえ。
でそのことをね、
まあ、それはでも僕は誰が何を守ってるかなんか気にしたこともないからあんまり谷川さんだから何だとか、まあ僕は谷川さんのことをそれほどね見ずに過ごしてきたので、
あ、待って、ちなみに谷川ね、
あ、谷川さん、
ねじめ正一さんも谷川言ってたけど、谷川
増野さんが ね、今おっしゃったことについては、僕は他の人の何を守ってるのかも、計り知れないなって思いました。
まあ、そうなんだけどさ、例えば話してて誰かが地雷踏んじゃったみたいに怒るときってない？
それはね、踏んだ後に分かることじゃないですか。
うん、でも、そういうことが谷川さんには見えないと僕は思ってて、260ページに書いたんだけど、人には、神のような信じている何かがある。その何かを信じる強さから輝きが生まれることもあるが、
はい、
その信じている何かが致命傷にもなる、
はい、
谷川さんの信じている何かは読者には見えず、それゆえ谷川さんの死は圧勝する。
へえ。
人間社会のイデオロギーなどからは遠い、いわば宇宙人の眼差しを持った言葉なのだって書いたんだけど、
はい、
ほら、イデオロギー的にさ、左翼とか右翼とかさ、
はい、
やっぱ信じてるものがみんなあるじゃない。
財務心理教とかね。
うん、それで、それを否定されると怒るじゃない、みんな。
そうですね。
で、それが、谷川さんはそういうことが見えない人だったっていうのが僕の印象。
へぇ
ー。うん、なんかさ、そんなに言葉にできなくても、なんかあるじゃない、その人が、このことについてはすごくうるさいなとかさ。
うん。まあ、あるかもしれないですね。
うん。ほら、私たちの共通の知り合いだと、松山さんとかがさ、
はい。
何に怒
って、松山さんは怒りっぽいじゃないですか。
でも何に対して怒りを持つかとかさ、
はい。
そういうことが、人の強さだと思うんだけど、ある意味。
ええー。
谷川さんの強さは逆で、それが見えないことだと思ってたっていうのが僕の解説の主眼なんですよね。
はい、
でもこの本は僕本当に普通に解説書いただけだから強調でもないんだけど、
はい、
その場合にはマスノの濃度が強いでしょ。
そうですね。
で、すごくデザインも綺麗で、イラストが入ってて、
はい。
鈴木千佳子さんっていうすごい人気のイラストレーターでありが、デザイナーの方が本をデザインしているのね。
はい。
で、本当にいい一冊で綺麗な本なんで、プレゼントとかにいいかなと思っています。
はい。本日の課題本は、隣の谷川俊太郎でした。
でね、出版社はポエムピースってとこで、はい、雲の上の谷川さんより、隣の谷川さんが好きっていうキャッチコピーがついてて、
はいはい、
未来へ手渡したい短い詩ベスト120っていう、
は
は120もの詩が入っています。
そうですね。結構読み応えがありましたよ。
はい。なんでまあ、どれかは気に入る詩があると思うし、その詩を読むことで元の詩集に当たっていただけたらと思っています。
はい。
という感じでよろしいですかね。
そうですね。多分今日が最後の、今年最後になるので、はい、本年ベストワン本、ベスト本発表しませんか？
そうだね。ベスト本発表。なんかでも、
はい。
課題本が少なかったこともあるから、もう単純に私たちの好きだった一冊をあげればいいんじゃない？
そうしましょう。
僕なんだろうな。吉泉さんは何？
僕はですね、まあ、1位は、杉作 J 太郎さん、アーシは DJ かな。
ああ、この番組では、
僕が読んだって話をしただけですよ。
杉作 J 太郎詩集のことは何度も言ったけどね。
そうですね、今年の、10月に出て、僕は割とすぐに読んだんですけど、まあなんかちょっとね、すごい今までに読んだことない感覚のね、本でした。
杉作さんの今までの本に比べても？
構成がね、DJ なんですよ、本当に。DJ って音楽をかけて、間にこう、ラジオの DJ ですよ、喋って、で、こうで、こうですね、じゃあ次の曲は何々ですって音楽かけるじゃないですか。そういう感じで、杉作さんが、メルマガに発表した文章がバーって時系列で並んでる間に現在の目線でこういう風に気持ちで書きましたみたいなのが挟まってくるんですよ。
うんうんうん、うん、
それがね、なんか旅情があったり、なんかしかもなんかすごく杉作さんのが何回もね死にそうになったりしてるんですよ。この、去年の8月に本格的になんか心臓が止まったかなんかで病院に入ったじゃないですか。その前からちょいちょい具合悪くなってたってことがこの本読んで初めて分かったんですよ。
うん、うん。
だから本当にね、命がけのなんかこう、死とすっごい向き合って書いてるところもなんかね、壮絶って言いますか、なんかこう強いものがあるんですよね。
うん。それ僕友の会で話題にした阿佐ヶ谷の夜の船っていう店があって、
はい。
あ、杉作 J 太郎詩集出してるのもその店なんだけど、
あ、そうですね。
そのお店に置いてあったから今度ちらっと読んでみて買おう。
はい。まあ、すごい本でした。
まあでも確かに何度もお病気されて大変でしたよね。
今ね、手元にないから、もっと細かく、詳細を伝えられない、見返してもないからあれなんですけど、ざっくりした印象でしか話してなくて申し訳ないんですけど。もともと杉作さんとね、こう、面識があるっていう、僕のガロ系の漫画の師と仰いでもいるので、受け止め方が結構違うかもしれないんですけど、ものすごくガツンときましたよ。
うん。皆さん読んでみましょう。僕もこれから読みます。
はい、ぜひお読みください。じゃあ増野さんは何ですか？
僕ね、今年週刊読書人っていう新聞があるんだけど、
はい。
業界新聞が、
はいはい。
そこで今年良かった本3冊を紹介したときに、あげたのが、一冊目が前田孝弘さんの死なれちゃった後で。
ああ。
あれは。
あれでも去年じゃないですかね。あ、でも、それは、ね、あれ。
インディーズ版だったのよ。
そうか、そうか。
それが商業出版されたから。
ええー。
で、僕にとってあの本は10年に一冊の名作なのね。
はい。
なので、それをあげて。
ええー。
で、もう一冊は、 まあ、タイトル言わないけど、ある芸人さんの本をあげて、
お
まあ、タイトル言ってもいいか。鈴木ゼロニモさんの、
はい。
水道水の味を説明するっていう本をあげたんだけど、まあ、それはちょっと説明しないんだけど、で、もう一つあげたのが、小谷厚さんの、
はい。
あっちゃんっていう、
はいはい。
サブタイトルが、ある幼年時代っていう、まあ、私小説なんだけどさ、自伝みたいな感じの本なのね。
はい。
で、元気処方っていうところから出てて、まあ、発行部数が少ないせいなのか、単行本で3190円もしちゃうんだけど、すごく面白くて、それが。何が面白いかっていうとさ、自伝、子供時代の自伝なんだけど、テレビの話がいっぱい出てくるのよ。で、僕テレビ見ない家だったから、全然わかんないのね、それは。
でも、小山さん、僕らより5個ぐらい上じゃないですかね。
そうそう。だいぶ上の世代なんだけど、90年生まれ。でもね、あれらしいよ。太って、僕たち68じゃない？
はい。
で、62年だから6年ぐらい違うじゃない？6年ぐらい上の先輩の書くものが好きらしいよ。
なるほど。
で、穂村博さんが確かそうだと思うんだけど、調べてみて、自分が好きだなと思う人の年齢調べるとね、6歳上の人が本当に多くてびっくりするから。
そうかも。
うん、そうなんで、調べてみんなも。それでね、小谷さんの本は僕全部好きなんだけど、ほとんど小説とかも。まあ、難しい本もいっぱい書いてらっしゃってて、小説が特に好きなんだけど、この本は、テレビの話題はわかんないわけ、僕には。
はい。
ね、にもかかわらず、お母さんの話とか出てくるのね。
おう。
で、その会話が、母と息子の会話なのに、すごく鮮明に書かれてて、僕自身は母との会話なんて全く覚えてないから、いちいち感心しちゃうわけ。こんなことよく覚えてるなっていうか。
お
う。で、なんか、まあ本当にエッセイみたいな感じでも読めるから、地続きなわけね、私たちの人生と。で、僕の人生じゃないんだけども、ずっと考えちゃうんだよね、その、親子の関わり方とかが。
はい。
で、小谷さんって、芥川賞候補2回になってて、母子寮前っていう母のこと書いた作品と、
はい。
ヌエのいた家だったかな。
はい。
お父さんのこと書いた作品があって、母が好きで父が嫌いなんだよね、小谷さんが。で、ポイントは、父が死んでも父が嫌いなのね。
あら。
だから、父が死んでから和解したりしないわけ。
なるほど。
ずーっと憎んでるの。で、それ僕、すごくいいっていうかさ、
はい。
みんなが好きな本ってさ、そんな父でもいいとこがあったとかいう結末になるのが好きじゃない？
そうですね。
で、そうだったら芥川賞を取ったかもしれないんだけど、そうじゃないのがいいんだよ。でさ、憎み続けてることなんてあるじゃない、人って。
ありますね。
でも、最後までずっと父が憎いの。
ああ。
だからその、ヌエのいた家とかはそうなのね。
はい。
で、母子寮前に関してはお母さんが好きって話なんだけど、
はい。
まあ、とにかく、家族のこと書くときも本当に面白いわけ、小谷さんって。奥さんのこと書くときも面白いし。あっちゃんは自分の子供時代のことなんだけど、そのなんか、自分とは違う親子関係みたいなものとか、地域性も、僕東京だけど、小谷さんは茨城県なのかな？茨城県とかなのよ。
はい。
その住んでたところが。
はいはい。
そういうことのこう、子供時代の思い出小説って言ったら変だけど、こういうものを読むことで自分の子供時代のこともすごくこう、振り返ることできるから、
はい。
なんかとっても精神衛生上も良かったな。でも、今小説なんてなかなか出版されないから、すぐ入手困難になっちゃうと思うので、
はい。
ぜひ今のうちにね、まあ、これからじゃなくてもいいや。小谷さんの小説は、父が憎い人とか母が好きな人は、 お尻を前っていう本とか、
はい。
ぬえのいた家とか、まあ、入手困難になっちゃってるのかな、今もう。
はい。
ぬえっていうのはお父さんのことなんだけど、
ええ。
文庫にすればいいのにな。ぬえのいた家とお尻を前を合わせて、ちくま文庫とかにしたらいいと思うんですよね。
はい。
あ、電子書籍にはなってます。
へえ。
なんで、もし本買えなくても電子書籍で読めるんだけど、
はい。
うん、それが今年良かった本かな、僕は。じゃあ、
松野さんのベストワンは、小屋のあつしさんの
本。あっちゃん。
あっちゃん。ですね。
はい。
はい。というわけで、本年もお聞きいただきどうもありがとうございました。
そうですね。ちょっと私が疲れ気味でごめんなさいでした。
いえいえ。
いつもかもしれませんけど。まあ、どんな年にしたいですか、来年は。
来年はね、ちょっと漫画をね、まあ、毎年言ってるような気がするけど、しっかり原稿をやりたいですね。今年は仕事がどんどん減っていったので、増やしていかなきゃいけない。
なんか、紙の本も出てもいい。なんか、あれですよね、はい。吉住さんのエッセイがアックスで書いてあるやつ、本にすればいいのにね。
いえいえいえいえ。
あれすごく面白いよ。
アックスの読者以外にあんまり読んでほしくないと思って書いてますよ。
そういうものがみんな読みたいわけじゃないですか。
あの、アックスだから安心して書けるみたいな。
いや、書き手が自信満々で読んでっていうものなんか読みたくないの、みんな。
うん、アックスでね、書いてね、炎上したこと一回もない。
で、僕毎回びっくりしながら読んでますよ。
い
や、ああいう、本人は恥ずかしいと思ってるようなものが好きなんですよ、みんな。
はい。
これ聞いてる出版社の方はね、検討してください。っていうか、そもそも、成林工芸社が出してもいいと思いますけど。
売れないから出ない。
いや、今ね、日記ブームの時代だし、
はい。
エッセイの本が売れてる時代だと思うのね。それは、出版全体が沈み込んでるから、
はい。
今までさ、無名の人の日記なんて売れなかったじゃない。
うん、そうですね。
でもそれが最近は初めての本が日記本とかいう人が出てきたわけよ。
昔のブログ本がそんな感じだったんじゃないですかね。
まあね、だからそれの新しい版なんだけど、結構それが読まれてるってことがあるから、いいんじゃないかな。あのあんま無責任なこと言って売れなかったら気まずいけど、
まあでもね、文学フリマで自費本で作って売りたいなみたいな気持ちはありますよ。
そうだな、僕も今まで自費本を避け続けてきたけど、ついに作ってもいいのかも。なんか僕なんて今年結構頑張って仕事してたつもりで、
はい、
共同通信でも連載し、日経新聞でも連載したのに、まあそれ去年からか、本になってないのね。
はい。
で、芸人活動もしながら、NHK 短歌も非常に大変で、今日も朝まで短歌選んでたんだけどさ。でも、3月で急に仕事がなくなるのね。
はい。
で、あ、そうだ、吉住さんにお金振り込めなきゃならないんだけど。
ああ、いや、そりゃいいですよ。
お願いしたいことがあって、その、
はい。
お金が、吉住さんに払われなくなった時期があるのね。
はいはい。
今年の6月。
あ、そうですか。
今年の6月までは振り込まれてるわけ。
あ、
違う違う、去年の6月だ。それで、去年の6月、以前の、
はい。
まあ、一年間なり、一月なりでいいんだけど、
ええ。
その、ノートって仕組みでいくら入ってるかって調べられる？吉住さんって。
まあ、できると思います。
それ教えていただいたら、
はい。
あの、計算しても計算してもよくわかんないので、
ええ。
そんなに会員増えてないから、増えたり減ったりしてると同じぐらいだから、
はい。
その一年間の金額がわかれば、
はい。
今一年半分、私が払ってないから、
はい。
吉住さんに。
はいはい。
それを計算して振り込みますので。
すいませんね。
いやいや、なるべく早めに今年中とかでもいいので。
わかりました。
その、亡くなるまでの1年間のノートの収入。
はい。
教えてください。
はーい。
そして、そうそう、その、そうなんで僕、3月から急に仕事なくなるのね。
はい。
なんで、ちょっと頑張んなきゃいけないなと思ってて。
そうですね。まあ、頑張りましょう。
そう。でも、頑張って1年でも大して収入増えてないし、 多分ね、健康保険代が上がるだけだと思うんだよね。
ああ。
嫌だな。大して貯金にもなんなかったのに、健康保険料が上がるって嫌だよね。
僕はね、収入が少ないので、むちゃくちゃ今、健康保険料が国民健康保険安いんですよ。あまり収入がなさすぎて。
いや、僕もずっとそうなんだけど、ほんと1年だけ年収高かった時に、健康保険料がめちゃめちゃ高かったので、それがずっと払えなかったせいで差し押さえになっちゃったのね。
ああ。
それがまたもう一回繰り返されると思うと気が重いんですけど、
はい。
ほんと今年中途半端にテレビ出たり講演会やったりしたから、でもそれでも大した収入じゃないんだよ。
そっか。
うん、もう、憂鬱だわ、確定申告も。
そうですね。
ねえ、なんかもう、芸人活動も先が長いし、
はい。
難しいですね、仕事していくのはね。
まあそんな感じですが、まあ来年は頑張りましょう。
頑張りましょう。まあこの番組が細々とでも続いてるのはすごいことですね。
そうですね。一時期マスノさんのモチベーションがむちゃくちゃ下がってそのまま終わりかなとも思ったんですけど、そんな、最近そんなに低くない感じがするので、
よかったです。まあ友の会のおかげですね。友の会が誰もいなかったらもうやめてたと思うんですけど、
そうですね。
一応お金が入るのと、
はい。
案外友の会のコメント欄とかが今盛んだったりするから、皆さんこれ聞いてる方も友の会のおかげで、
はい。
無料放送もやってるということを分かっていただき、
はい。
まあ月額300円で1回か2回しか聞けませんけど、でも今1回入れば過去の全部聞けるので、
はい。
試しに一回入ってみたらいかがでしょうか、友の会に。
はい。友の会の皆さんどうもありがとうございます。
ありがとうございます。感謝してます。
それでは、2014年お聞きいただき、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。良いお年を。
さようなら。
さようなら。